東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。とうとう秘密屋も畳んでしまうんですね、こっちゃん。長かった。なんか寂しいですね。あれなんかあっちになんか人が、阿部さんじゃないですか。阿部さん、はい、というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、 DJ こっちゃんです。店長が何やら阿部さんって叫んでましたけど、あれ、阿部さんが来ている。お帰りなさい。
ただいま、阿部です。
お帰りなさい、阿部さん。
ただいまです。
実は今日、前回もアナウンスしたんですが、こっちゃんと阿部さん最終回ということで、阿部さんですね、タイトルで散々多分リスナーの皆さん阿部さん誰やねんと思ってたと思うんですが、来ていただきました。
はい、
はい、2人のですね秘話などは The History of the Returns で詳しく掘り起こしていきたいと思います。はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第71回目放送最終回、こっちゃんと阿部さん最終回始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ヒストリーオブゼンリターンズ、このコーナーでは学校の授業では取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介します。ですが先ほども言った通り最終回ということで、こっちゃんと阿部さんの歴史を2人でどんどん語っていけたらいいなと思います。阿部さんどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、はい、まずは阿部さんの、はい、正体を話していただこうかしら。
はい、はい、私は元レディオ365で DJ をしておりましたビビと申します。
はい、皆さんここで分かったでしょうか。つながりが、はい、私がレディオ365に入るきっかけを作ってくださった方ですね。
はい、ありがとうございます。
こうインターネットラジオ局見つけて、
はいはい、
当時もうビビさんの番組は終わってたんですよね、確か、
はい、そうです。
でアーカイブには残っていて、うん、朗読のコーナーはどんなやろうと思って見たらとっても素敵で、はい、は
い、ありがとうございます。
影響をめちゃくちゃ受けました。
ありがとうございます。
いえいえ、私こそね、その流れでこの局長にビビさんを紹介していただいて、うん、2人で、はい、もう3年ですね。
そうですね、
タッグを組み続けて。
はい、
はい、本当にありがとうございます。
とんでもないです。こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。どうですか、ざっくりこの3年間、はい、ビビさんは、はい、なんか変わったこととか思い出に残るようなことありましたか。
はい、作品作りにおいてですか。
はい、
そうですね、やっぱり自分が初期に作っていた作品とはまた違ったものがどんどん生まれてきたので、うん、本当にそのきっかけを作ってくださったのがこっちゃんと阿部さんの番組なので、すごく感謝しています。
よかったです。いい影響をビビさんにも与えられたということで、 はい、私ばっかりテイクしてなかったって、はい、よかったです
そんな
何ですか、物語を書くっていう以外には何か、はい、3年間で変化とかありましたか？
そうですね、やっぱり自分のその仕事とかもいろいろ変わってきているので、はい、そういったこともやっぱり作品書くのに影響あったのかなとは、うん、思います。
そうなんですね、
はい、
ではリリー以外で言うと、はい、特に思い出の作品などありますか？
子供トンネル大人道という作品を
はい、ありましたね
そうですね、
ちっちゃくなっちゃうやつ、
はい、トンネルをくぐると、はい、そうなんです、大人は子供になって、はい、子供は大人になるんですけれども、はい、すごくその作品は自分でも思い出深い、はい、作品になってます。
書いていて楽しかった、はい、っていうことですかね？
そうですね、それまでこう結構、紙に書いて起承転結をやってたんですけれども、はい、あの作品はもうそういうのも一切なしで浮かんだものを、はい、書いてたので。
そうだったんですね、はい、でも勢いのまま出来上がったとい う、
はい、
あ、ぜひどうですか、局長ドラマ CD をまさらに作りたいっていう話をねお昼を食べながらしてたわけですよ。ぜひネッシー大作戦ですかレディオ36が過去に作った超大作のラジオドラマをまずは皆さん聞いていただきたいなと、
はい、
私出てないんですけどね。
そうなんですよね
そう、出たいなと思いつつ、ただなかなかね大作となると大変なところがありますよね。
そうですね、
はあ、あと小さい子のお話っていうと、
はい、
私中学校の女の子と男の子が、
はい
はい、電車に乗ってどっかに行く話ありませんでした？あのお父さん探しに行くんだったっけ、なんだっけな、すごい女の子が美女で、
あ、ね、夏休みのマドンナという、
そうです、そうです、
はい、お話は書きました
あれ好きですね、
ありがとうございます、
はい、なんかこうそれこそ思春期の、
あ、
ね、そうですね、ちょっとした何気ない、
はい、
何気ないんだけど、その子たちにとっては大冒険というか
そうですね、
その話も掘り下げて聞きたかったな。本当ですか？じゃあ局長の心にも残ったということで対策の予感がでは、
はい、
リリーについても聞いていきますかね、
はい、
約1年間、1年半ぐらい続きました対策リリー、
はい、
リリーはどうやってできましたか？は
い、もともと黒猫と人間のお話を書きたかったんですけれども、はい、実際それで書こうと思ったら全く筆が進まずに、はい、どうしたものかと悩んでいたんですけれども、
はい、
そしたら人間と猫をこう交換してみたらどうかなっていうところから、うんうん、あ、そうすると書けそうかもしれないと思って、はい、でただ交換するだけではなくて、
はい、
やっぱ猫はじゃあちょっと野良猫にしてみて、うん、人間は少しあのお嬢様っぽいような、
うん、
はい、子で描いていくとまたその野良猫とお嬢様っていう立場でも、はい、違ってくるので、そこでも生まれてきそうな感じがして、はい、
そうですね、リリーは私、うん、特にユミちゃんの成長が見ていて、はい、楽しかったです。いろいろ経験すると成長するんだなみたいな
そうです
ね、あと個人的に、
はい、
ケイジ君は本当はいい子だったのかどうなのかっていう付箋が結構気になってました。はい、
そうなんですね、自分の中では悪役でも、うん、いい役でもなくて、やっぱりこういうでも、うん、こういう人間もいるよねっていう感じで書かせて、
ね、
もらったんです。やっぱり仕事とか関係してくると、はあ、その自分の意見だけでは通らないなっていうところもあるかなと思うので、うん、そういったものをこう出していけるキャラクターとして、うん、書いてみました。
そうなんですね、もう、はい、現代の仕事を頑張りすぎちゃってちょっとひねくれちゃったみたいな、うんうん こう代表ですね、ジャケイジ君が。
そうですね、
はい、やはりもうピュアで偉いんだな。もう容姿がすごくかっこいいみたいな感じで描かれていたので、
はい、
どんな見た目かなと思いながら読ませていただきました。
ありがとうございます、
はい、ではそんなこっちゃんと阿部さん、はい、大作のリリーも今日で、はい、終わりになります、
はい、
ストーリーテラーで読ませていただきますので、
はいはい、
リスナーの皆さんも楽しみにという感じでいいですかね、こっちゃんと阿部さんの振り返り、
はい、
ありがとうございました。
とんでもないです、こちらこそ、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読します。それでは今回のタイトルはさよならの再会です。その日ユミは以前のように買い物へ繰り出していました。久しぶりのショッピングに心も体もついつい踊り出してしまいそうです。ウィンドウ越しには流行りの洋服たちにおしゃれなバッグの数々、キラキラしたアクセサリーにキュートな靴がたくさん見えます。しかしいざそれらを買おうとするとユミの手はピタリと止まってしまうのです。嬉しいはずなのに何なんだろうこの気持ちは。ユミは少しだけ自分の心が以前よりも違っていることに気がつきました。前ならお金で買えるものなら何でも欲しがってたし、買っても買っても満足できない自分がいたはず。だけど今は不思議だけど何も買わなくても満足できる自分がいる。それってもしかしたら。そこまで考えた時でした。後ろからリンリンと鳴る鈴の音が聞こえてきました。おもむろに海が振り向くと小さな女の子が向こう側にいる猫に向かって手を振っています。その時女の子が叫びました。
リリーこっちこっち。
すると女の子をめがけて一匹の猫が走り寄ってきました。え、リリー？驚きながらユミは目を丸くして猫のことをよくよく見てみました。あの毛並み、猫背の丸み、笑った時の表情などどこからどう見てもリリーそのものです。思わずユミは女の子とその猫へ駆け寄りました。ねえ、ちょっと聞いてもいい？その猫、あなたの？
うん、そうだよ。この間、川のほとりで見つけたの。とっても可愛かったから、おじさんたちにおねだりしたの。
おじさんたち？
リリーと一緒に住んでたおじさんたち。なんかね、お家がなくなっちゃったんだって。だから今は川のほとりに住んでるみたい。
それがノブさんたちのことだとユミはすぐに感づきました。ユミはリリーのことを見ました。リリーもユミのことを見ています。しかしお互いが元へ戻ってしまったため会話をすることはもうできませんでした。せっかく再会できたのに何も言えない状況に歯がゆさを感じながら
大事そうに猫を抱いている女の子を見て、ユミは尋ねました。どうしてその猫をリリーっていう名前にしたの？すると女の子は、猫の顔を覗き込んだ後、にっこりと笑って答えました。
だって、リリーが動くと、鈴の音がリンリンって鳴るから。
そう言うと、女の子は猫を抱いたまま、ゆっくりゆらゆらと揺らしました。リンリンと、かわいい鈴の音が響いています。ほんとだね。いい音だね。と言いながら、ユミは女の子とリリーの顔を交互に見ました。その時、女の子は少し急いだ様子で、
あ、もう行かなくちゃ。ママが待ってるから。
と言いました。そして、リリーを抱き直すと、道の向こう側へ走って行ってしまいました。行っちゃった。せっかく会えたのに。ユミはとても残念に思いました。ですが、可愛らしい飼い主が現れた以上、仕方ありません。気を取り直した後、ユミは前を向き、歩き始めました。その瞬間、後ろからもう一度、あの鈴の音が聞こえてきました。驚いたユミが振り向くと、そこには向こうから走ってくる一匹の猫が見えました。リリーです。リリー。ユミは腕を大きく広げながら叫びました。
ユミ
ー。もう人間の言葉が使えないリリーですが、嬉しそうな鳴き声を出しながら、ユミの腕の中へぴょんと飛び込みました。今までありがとう。またね。またきっと会おうね。リリーの柔らかな毛並みへ頬ずりしながら、ユミは言いました。
うん、また会いたい。ユミと過ごした日々は忘れないよ。
ユミの温かな手のぬくもりを感じながら、リリーも泣きました。お互いに微笑み合うと、リリーとユミは本当のお別れをしました。道を歩きながら、ユミはふと、先ほど考えていたことを思い出しました。今は、何も買わなくても満足できる自分がいる。それってもしかしたら、私にとって、何より大事な宝物に出会えたからなのかもしれない。例えばそれは、リリーと過ごした日々のように、いかがだったでしょうか。リリー最終回読ませていただきました。そして最後ということで、朗読作家のビビさんにも、はい、女の子役で出演していただきました。
はい、
ありがとうございました。さすがですね、もう朗読の活動をずっと続けている先生なので。
いやいや全然です。
私の方がね、一瞬噛みそうになっちゃって申し訳なかったです。
とんでもないです。
はい、皆さん、リスナーの皆さんもね、長いこと聞いていただいて、本当に、DJ の知り合いの方ではなくて、聞いていただいた人にも、はい、猫を大好きな方がいて、
は
い、
あ、そうなんですね。
本当に楽しみだよって言って、最後が気になるって、いつも言ってくれていたので、その方も嬉しいんじゃないかなと思ってます。
だといいなと思います。
はい、以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、ザ・ヒストリー・オブ・ゼム・リターンズでは、こっちゃんと阿部さん、ストーリーテラーではリリーの最後の話、
さよならの再会を読ませていただきました。いやもう重ね重ね、はい、収録に来ていただいたビビさん、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
イエーイそしてリスナーの皆さんも3年間聞いていただいた中で阿部さんのね正体が分かってビビさんですよ。
はい、
何か最後にコメントなどあれば。
あ、そうですね、はい、コメントというか、こっちゃんと阿部さん今日が最終回とのことで、はい、少しなんですけれどもささやかな花束のプレゼントをしたいと思います。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
素敵なこれは、はい、ダリアですか。何ですか。
多分そうだと思います。はい、
なんかダリアいいんです。なんか最終回で綺麗な感じで終わろうとしてるんで親父ギャグ挟まないでくださいそしてね、こっちゃんの情報といたしましては、こっちゃんと阿部さん本日で最終回ですが、2016年も番組予想や新たに DJ やめませんので聞いていてほしいなと。え、さよならなの。やだこれからはね、私もビビさんを卒業して、ビビさんも私を卒業してという新しい風を二人それぞれの場所で吹かせていければと思ってます。
そうですね、
嵐を巻き起こしていきましょう。
はい、
あのアイドルじゃないですけどねはい、そんな感じでまとめになりますが、皆さん本当に3年間ありがとうございました。それではこっちゃんと阿部さん第71回目放送、こっちゃんと阿部さん最終回、これにて終了です。ここまでのお相手は、いや本当にもうね泣かないように気をつけてます、こっちゃんと
元 DJ ビビの阿部でした。
それではまた次回はないんですがどこかでまた会えますね。
そうですよね、
はい、
う
ん、阿部さんとこっちゃんのコンビもまた復活できるといいなと思ってます、うん、それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。うるさいな
We're offering you a new era of radio style. It is Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.